吉高稼働牧師によるメッセージ、立ち上がらせる声です。
皆様おはようございます。クリスマスにはマタイ福音書とルカ福音書を通して、特に今回はベツレヘムに光を当てながら過ごしてまいりました。今日からマルコ福音書を中心にして毎週御言葉の宣教に当たってまいりたいと思います。でご存知のようにマルコ福音書にはクリスマス記事、すなわちイエス誕生のエピソードは記されておりません。いきなりバプテスマのヨハネによる道備えの箇所、悔い改めの呼びかけに引き続いて、イエスの宣教の開始が記されていきます。イエス様は神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよ、そのように語られた後、直ちに弟子を招き始められ、さらにガリラヤ地方を巡回して多くの人々の病を癒していかれたという記事が、一章にもう矢継ぎ早に記されてまいります。イエスに出会った人々が次々と立ち上がり始めました。塞ぎ込んで、また沈み込んで、希望を持てなかった人たちが立ち上がり、元気を取り戻し、驚きながら喜びながら生き方を新しくし始めた、そういうことが書かれています。今日もそんな一人の人物と出会っていきましょう。そして私たち自身も、今日またイエス様に出会いたいと思うんですね。イエスとレビの出会いはたまたまの出会いです。イエスが通りを歩かれているときに収税所でふと見かけた人物がレビでした。徴税人でした。ただこのレビはどうも疲れているようでした。力が抜けてしまっているようでした。イエスは足を止め、この男をじーっと見つめたのでした。税金を集める仕事は同時に人々からの怒りと憎しみも集める仕事です。民衆は重税に苦しめられながら、ユダヤ当局からの税金とローマ当局からの税金、政治的税金と宗教的税金、通行税のようなもろもろの税金、本当に重税に苦しめられながら、さらにローマ兵の暴力的な統治によって毎日押さえつけられていましたから、人々はの心は怒りと鬱憤で満ちておりました。けれどもそれをそのままローマ兵にぶつけることはできませんので、怒りの矛先を同じユダヤ人でありながら支配者の手先になって働く徴税人たちにぶつけました。怒りと憎しみだけをぶつけたのではなくて、蔑みに満ちた侮辱の気持ちを徴税人たちにぶつけました。律法には異邦人と親しく交わる者は罪人という、そういう文言がありますので、それを持ち出して徴税人たちにも罪人というラベルを貼りました。レビはそのことに平気でいられる人ではなかった。虚しくつらい仕事、板挟みのような切なさ、交わりを拒絶される寂しさ、同胞からバカにされる悔しさ、人々の中に自分の居場所はない、収税所だけが 唯一の自分の居場所だ。それとていつお払い箱になるかわからない。そうしたらもうどこにも居場所はない。レビは孤独の淵、そこから深く沈んでいくような、落ちていくような、そんな気持ちを抱きながら収税所に座り込んでしまっていたのだと思います。イエスはそんな彼を見つめました。たまたま通りがかっただけでしたけれど、イエスは収税所の脇にうずくまっているこの男の中に乾いた魂を見たのです。そしてイエスはこの男の心の奥底に向かって呼びかけたんです。私に従いなさい。イエスの呼びかけがたったこの一言だけだったのか、実際にはもう少しイエスとレビはやり取りをしたのか、まあ、枝葉を払って伝えられている福音書の記録からはそこまで分かりません。でもこの記録を残したマルコがどうしても書き残しておかねばならなかったことは、イエスは彼を招いたということでした。優しく語りかけたんだとか、励ましの声やねぎらいの声をかけたんだということではなくて、レビにとって決定的だったのは、そしてこのことを書き残したかったマルコにとっても決定的だったことは、イエスが私に従いなさいと呼びかけてくれたということでした。その言葉がレビの心を動かしたんです。彼は長らく収税所で人が通るのを待ち受けてお金を集める仕事をしてきました。でもイエスの呼びかけに触れて、彼はイエスと一緒に人々のところに出かけていく人になりたいと感じたんです。待ち受ける人ではなくて出かけていく人に、お金を集めるのではなくて喜びを分け合う人に変えられていきたいと思ったんです。レビはもうそこに座り込んではいられなくなりました。その時レビが聞いてしまったのは、自分を立ち上がらせる呼び声だったんです。それはそれまで一度も聞いたことがない響きを持っていたんですね。人を起き上がらせたり立ち上がらせたり、人を動かしていく言葉というものがあります。単に優しい言葉とか力強い表現とか正しい教えのことではありません。悲しみを汲み取り、その人の嘆きを理解し、その人を担おうとする覚悟を持って、その上で一緒に生きていかないかいと呼びかけるような呼び声こそが人を立ち上がらせるんです。さてその日のことか、それとも後日日を改めてのことなのか定かではないんですけど、イエスはこのレビの家に入って食事をするという場面が続いて記されています。多分こんなことになるとはレビは最初思ってなかったと思うんです。イエスが自分の家で食事をしているなんて風景を予想もしてなかったと思います。罪人の家に入る人はその人もまた罪人という規定がありましたから、罪人のラベルを自分も貼られてまでこの人が自分の家に入って食事をしてくれるなど思ってもなかった。私に従えと言われた時、そう、イエスに従うとは自分が家を捨てて、自分が収税所から立ち上がって彼の後をついていく、そういうことだと思ってたと思うんです。 けれど、イエスはレビの家に入ってきて一緒に食事をなさろうとするんです。食卓をあなたと一緒に囲みたいって言うんです。そうなさるんです。なぜなら食卓は共に生きることの印だったからです。共に生きることの印だったからです。イエスの私に従いなさいという言葉は、私たちが普通考えるように師匠が弟子を取って、弟子が一切合切を捨てて師匠の後ろをついていくような、そんなことなのではなく、イエスにとって私に従いなさいということの本当の調べトーンは、さあ一緒に生きよう、共に生きよう、一緒に歩いていこう、そういう関係づくりの声だったのです。自分を誠の友として受け入れてくれた。レビは心から感激してイエスを家に迎えます。イエスだけではなくて、彼と一緒についてきていた全ての人々を自分の家に迎え入れたのでした。15節、2章の15節に注目をしてみたいと思うんです。多くの徴税人や罪人もイエスや弟子たちと同席していた。実に大勢の人がいてイエスに従っていたのであるとあります。これらの人々、多くの人々は、これまでイエス様のイエスとのイエスの歩みの中で彼にイエスに出会った人たちです。それらの人々がそれぞれうずくまっていた場所から起き上がって、立ち上がってイエスと一緒にここまで歩いてきていたっていうんです。自分が座り込んでいたその場所から歩き出していたというんですね。イエスとの出会いは人それぞれです。人それぞれです。へたり込んでしまっていた自分の問題もそれぞれです。でもその一人一人がイエスに出会って顔を上げて立ち上がって歩き出し、イエスの食卓についてた、交わっている、それがこのレビの家のその時のその日の風景だった。私はね、これ教会の原風景だと思うんです。しかもこの食事の席についておられたというこの言葉を原文で読むと、直訳すると食事の席に横たわっておられたなんです。まあ、当時のユダヤの食事の風景というのは、椅子にこう座るんじゃなくて、こう平たいところにこう横になって、ちょっとこう横になって食事をする、それを意味しているんだとは思うんですけど、でも食事の席に横たわっておられたという表現を聞くだけで、そこにいた人たちがゆったりと身を落ち着け、心配しないでそこにいられるような交わりのイメージでしょ。イエスを中心にして罪の苦しみや病の痛み、虚しさとか孤独の中から歩き出すことができた自分たちを本当にホッとして感謝し合ってる感じ。そしてイエス様が証ししている神様、その神様を自分たちの安らぎの中から褒めたたえている、そんなこう食卓の風景、そういう安らぎの場所、お互いを祝福し合っている場所ができてたっていうんですね、このレビの家で。私はこういう風景が教会の原風景として私たちの心に覚えられていきたいものだなと思うんです。人間っていうのはどうしても常に何かと結合しながら存在していきます。愛と結合できない時にはどうしても悲しみとか憎しみと結合していこうとするんですね。結合してしまうんです。感謝と結合できない時は人間は恨みというものと結合しやすくなります。 交わりというものと結合していなければ孤独というものに深く魂が結合してしまいます。希望と結合できていなければいとも簡単に失望絶望へとそっちに結合してしまう。聖書には時々悪魔とか悪霊ということは出てきますけど、それはね、この人間が愛と結合したり喜びや感謝と結合をしたり希望と結合しようとする、それを妨げようとする力のことを悪魔とかあるいは悪霊というふうに言ってんだと思うんです。イエス様はたくさんの人々の病を癒されましたし、罪人と呼ばれている人たちを招かれましたけれど、それは言い換えればイエス自身が彼ら彼女らと結びつくことを通して愛や交わり感謝や希望とその人たちが結合していくことができるように願われて働きかけをされたんだろうと思うんです。そのために自分自身がその人たちと結合していった、そのような関わり、そのような結合こそが人間を起き上がらせていった、人間を元気にしていった、そう思います。そのことのためにイエス様は歩まれていましたし、イエス様はその人の前で、その必要な人の前で立ち止まったんだと思います。そしてその人に呼びかけ、その人と食卓を囲むんです。相手が人々からどう言われている人であったとしてもです、そうするんです。その日が関わってはいけないという安息日であってもイエス様はその人とその時関わるんです。イエス様がそのようにするので、イエス様は宗教指導者たちから断罪されて、やがては十字架で殺されてしまう。しかしイエスは結合し続けるんです。この日イエスはレビを見出しました。見つめました。レビはこのイエスに見出されている自分を見出した。イエスに呼びかけられている自分を発見した。これは新しい自分の発見なんです。こういうこともイエスの呼び声はレビの心に響き、レビを立ち上がらせる声でした。そしてこのイエスの声は今日私への呼び声として私にも向けられています。イエスがこの私と結びつこう、結合しようとすることを咎める人々に対してイエスはこうおっしゃっていると思うんです。私が来たのは強靭な健康を保っている人ではなく、体にも心にも弱さと問題を抱えている人と結びつくためです。私が来たのは自分の罪深さや曖昧さに自分自身苦悩している人と結びつくためです。それはここにいる吉高さんのことです。吉高さんが自分自身に絶望してしまわないために、私は吉高さんと結びつき、許しと愛の交わりを共にしてこの吉高さんを慰め、吉高さんをその苦しみから解放したいからです。誰も私と吉高さんの結びつきを妨げることはできません。イエス様は私の傍らでそう語ってくれていると思うんです。だから私は立ち上がって歩いていこうと思います。お祈りをいたします。神様、いろいろ考えるとうずくまってしまいそうな状況、環境を私たちは生きています。また 望まないのに自分に押し寄せてくるいろんな問題、本当に気を抜くとへたり込んでしまいそうなことがあります。主よ、どうか私たちの傍らに立ち止まってください。そして私たちを呼んでください。一緒に生きていこうと、私の家にあなたが入ってくださるという形で一緒に歩んでいこうと、そのようにおっしゃってくださるあなたを迎え入れることができますように。主よ、私たちはなおもこの場を、自分の場を生きていかねばなりませんが、何度うずくまってもまた起き上がり立ち上がることができるように助けていてください。これからどんどんコロナ感染がまた厳しくなっていくことと思います。不安が私たちを大きく包むでしょう。今までとはまた違う恐れや問題が起こってくるかもしれません。しかし主よ、共に生きる仲間たちと一緒に祈りながら、支えながら、その背後にあなたの御心があることを信じて一緒に歩んでいくことができるように導いていてください。感謝してこのお祈りをイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。